本日の説教題、許しなさいは、マタイによる福音書18章22節から示されました。22節でイエス様はペトロにこう言われます。7回どころか7の70倍までも許しなさい。本日の説教は主の祈りの公開の第5回となります。主の祈りの第5の祈り、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえを心に留めながら、本日の講道礼拝のために与えられましたマタイによる福音書18章21節から35節より、神様の御言葉を示されてまいりたいと思います。新共同訳新約聖書の35ページになります。与えられました聖書の箇所の冒頭21節で、ペトロはイエス様のところに来て問います。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。一説によると、ペトロの問いの背景には3度までは許しても4度目は許してはならないという当時の格言があったと言われます。また7は聖書では完全数で無限を示します。ペトロもこの格言を知ってはいましたが、イエス様の計り知れない愛を受けて無限を意識して7回までですかと問うたのかもしれません。するとイエス様は、あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさいと答えられます。イエス様は罪を犯した者を無限に許すのである、許すことを決してやめてはならないとはっきりお答えになられます。そしてイエス様は23節以下で、仲間を許さない家来の例えを語られます。ここでイエス様は、私たちがいかに神様に許されているかを示されます。神様は私たちを無限に許してくださり、許すことを決しておやめにならないと伝えておられるのです。23節でイエス様は、天の国は次のように例えられると言われ、例え話を始められます。ある王が家来たちに貸したお金の決済を始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられます。1タラントンは普通の労働者の6000日分の賃金に相当します。ですから1万タラントンは6000デナリオンとなり、およそ16万年分の賃金にあたります。この家来が返済できなかったので、主君は家来に、自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じます。家来は主君にひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願います。主君は哀れに思って家来を許し、その借金を帳消しにしてやったのです。 神様はこのようにしてとても返済することのできない罪という私たちの負債を哀れに思って帳消しにしてくださるのです。愛する一人子を十字架の上で犠牲にされてまで私たちの罪を許してくださるのです。ところが私たちは他の人の罪を許すことができません。主君に1万タラントンもの借金を帳消しにしてもらった家来は外に出て自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと捕まえて首を絞め借金を返せと言います。仲間はひれ伏してどうか待ってくれ返すからとしきりに頼みます。しかしこの家来は承知せずその仲間を引っ張っていき借金を返すまでと牢に入れてしまうのです。100デナリオンは100日分の賃金ですから家来の借金はその60万倍になります。確かに100デナリオンも大金かもしれませんが家来の借金ははるかに膨大なものです。この家来の姿こそが人の罪を許すことのできない私たちの姿なのです。27節の哀れに思ってと訳されている言葉は腸や肝臓、腎臓などの内臓を示す名詞に由来しています。当時内臓は人間の感情のある場所とみなされていたため哀れみや愛などの意味を持つようになりそれが動詞としても用いられるようになりました。ある聖書の翻訳では腸がちぎれる思いに駆られたと訳されています。そこまでして神様は人間の罪を許してくださったのに私たちには神様の愛がわからないのです。そしてイエス様は35節で仲間を許さなかった家臣についてこう言われます。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。イエス様は父なる神様が罪という底の知れない負債を許してくださったのだからお互いに許し合うよう私たちに求めておられるのです。マタイによる福音書6章に記されました主の祈りのもとになったイエス様の御言葉を振り返ってみましょう。6章の11節12節をご覧ください。新共同訳新約聖書の9ページになります。6章の11節12節です。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。実は11節と12節の間には訳されてはいませんがそしてという言葉があります。糧を与えてください。そして罪も許してくださいと祈っているのです。 私たちが人間として生きていくためには、パンだけではなく罪の許しが必要です。ですから、必要な糧を神様に日々祈り求めなければならないように、罪の許しも日ごとに祈り求めなければなりません。私たちは神様から離れ、神様に背いてしまうという罪という膨大な借金である負い目を、自分の力ではとても返すことができません。そこで私たちは主の祈りを毎日祈り続けることで、日ごとに犯してしまう罪の許しを神様に祈り求めるのです。私たちは主の祈りを祈るとき、神様を父とお呼びし、神様の御心は人間と世界を救うことであると信じて祈ります。神様の大きな許しの愛に包まれて、大胆にも罪の許しを祈ります。神様を愛することは隣人を愛することと切り離せません。神様に許しを求めることは、私たちも人を許すことと結びつきます。そして許されたものとして、神様から与えられた許しを隣人に向け、人を許すものへと変えられていくのです。宗教改革者たちは、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにを、神様が許してくださる理由や条件ではなく、神様の許しを示す印としました。神様が許してくださる証と言ってもよいでしょう。神様が許してくださり、私たちを神様との愛に満たされた関係へと入れてくださいます。そのことを証言する許しに自ら生きることが、キリスト者には求められているのです。私たちは我らに罪を犯す者を我らが許すごとくと祈るときに、自分を傷つけた人たちを許すことができるのだろうかという思いにとらわれてしまいます。もちろんそのような人たちに悪を行うことや復讐心を抱くことはあってはなりません。苦しみの経験が私たちの心を苦しみで満たし続けることがあってもなりません。エレミア書31章34節で、主なる神様は預言者エレミアを通して語られます。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。しかし私たちは人を許すことのできないものである。人が自分にしたことを二度と思い起こさないことなど、とてもできないものです。この許すことのできない私たちは、すでに神様に許されているのです。私たちは 聖霊なる神様のお働きによって主の祈りを祈り続け、人を許すものへと変えられていきたいと思います。最後に、家族が録画してくれたテレビ番組を見ていて知らされたことをお伝えいたします。それは、心の時代、沈黙は共犯、戦う意志という番組です。内容は、紛争地域で性暴力を受けて苦しむ女性たちの治療を続け、2018年にノーベル平和賞を受賞したコンゴのデニ・ムクウェゲ医師の証言です。デニ・ムクウェゲ医師は、医師が暮らすコンゴ東部ではスマホなどの通信機器の部品に使われる希少金属レアメタルの利権をめぐり、武装勢力が殺戮や残虐な性暴力を繰り返しています。医師が治療してきた女性は20年で5万5千人にも及びます。牧師の息子で、ご自身も医師であるとともに牧師でもあるムクウェゲさんが、ムクウェゲさんの活動を支えているのは、被害を受けた女性たちが破壊されたコミュニティを再建しようとする姿だというのです。番組の前半で女性たちの被害の実態を知らされ、そのあまりの凄まじさに私は番組を見続けることができなくなりました。そして、自分たちが利権を得るためならばどんなことでもしてしまう人間の罪のあまりの深さに衝撃を受けました。さらには、こんなことをし続ける者たちを決して許してはいけない、今後政府が動かないのならばどうして国連軍が武力介入をしないのかと思いました。番組の後半でムクウェゲさんがインタビューに答えている場面になり、私はやっと少し落ち着いて番組を見ることができるようになりました。そして、本当に驚かされたのは、どうして諦めなかったのですかという問いに、ムクウェゲさんがこう答えたことです。それは、運営する病院で治療を受けた女性たちが、暴力を受けた自分たちを受け入れずに、排除したコミュニティを再建するために、村に戻っていくからだというのです。番組の中では、罪も許しも言葉としては用いられてはいませんでした。しかし、この出来事は罪の許しなしには起こりえません。聖霊なる神様が愛の道からをもって働いてくださることなしには起こりえません。子なる神様であられるイエス様が十字架の上で犠牲となられ、私たちの罪を許すために息を引き取られたことなしには起こりえません。父なる神様の御名が崇められ、天におけるように地にも御国が到来し、御心が実現しますようにと祈り続けることなしには起こりえません。 そして我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと祈り続けることなしには起こりえないのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、共に集まって行動礼拝を守ることのできない私たちを日ごとに主の祈りを祈り続け、使徒信条を告白し続けるものとしてください。どうぞ私たちを主の祈りを日々祈り続けることで日ごとに犯してしまう罪の許しを神様に祈り求めるものとしてください。そして神様が私たちの罪を許してくださり、神様との愛に満たされた関係へと入れてくださったことを証言する許しに生きるものとしてください。人を許すことのできない私たちを神様はすでに許してくださいました。どうぞ私たちを聖霊なる神様のお働きによって主の祈りを祈り続け、人を許すものへと変えていってください。けがや病気のために、ご高齢のために、入院をされているために、さまざまなことのために困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なるすべての方の痛みや苦しみを取り去り、課題や悩みを解決へと導いてください。どうぞ教会の隣接地の購入と牧師館の建築に向けての私たちの歩みを聖霊なる神様の導きによって御心にかなったものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。